おはようございます。今回は脳梗塞の機序の推定についての話をしていきます。脳梗塞の発症機序というのは、大きく分けると脳血管が動脈硬化等で狭窄して閉塞してしまったパターンと、他の心原性側線のように他の部位から側線として飛んできて詰まってしまうというパターンの2つがあります。この2つを見極めることは、その後の予防治療として抗凝固薬を使うか、抗血小板薬を使っていくかという点ですごい大事になってきます。ただこの機序の推定は案外難しくて、ポイントというかコツを知らないとできませんので、今回はその話をしていこうと思います。脳梗塞の機序の見極めのポイントは MRI 画像になります。 MRI 画像の方で何を見るかっていうと、脳梗塞の場所がですね、どこに位置しているかっていう分布がですね、極めて大事なポイントになります。分布を考える上でですね、最初の入り口になるのが、単発の脳梗塞なのか多発しているかっていう、ここがまずの入り口になります。今から話すのは原則的な話であって、例外はもちろん存在するんですけども、基準から考えるとですね、動脈硬化の方が進んで、そこが狭窄してですね、閉塞してしまったっていうタイプの、まあ、いわゆるアテローム性のですね、脳梗塞については、その血管一本の話なので、脳梗塞の場所というのは単発になるはずですよね。一方、側線の方はですね、小さな血の塊がたくさん飛んでくることっていうのは結構ありますので、多発することが多いです。ただ大きな血栓がガンと一箇所だけ詰まるっていうこともありますので、側線の場合は多発することもあれば単発のこともあるっていう形になってきます。そういった機序の問題から、単発であれば側線とアテローム性の両方の可能性があるんですけども、多発している場合は基本は側線を考えるっていうふうに導かれます。次に、その上で脳梗塞が単発している場合ですね、まあ、どちらもある、側線もですね、アテローム線も両方あるって言ったんですけども、そこらの見極めについて次は話していきます。で、単発している場合もですね、その単発が一体どこに起きているか、どのぐらいの大きさなのかっていうのを考えると、案外診断がすぐ、まあ多分こっちだろうなって予測がついたりします。で、すごい簡単なのはですね、また今度説明する BAD っていうタイプの脳梗塞で、で、これは胸とかですね、放線管っていうところに、起こる脳梗塞でどんどん進行することがあるので注意が必要な脳梗塞なんですけども、まあ、これはどんどん進行するっていう機序がですね、アテローム線にどんどん血栓が伸びていって、なもんで大きくどんどんなっていくっていうタイプになって、で、これはもう場所が決まってるんですよね。今言った胸と放線管になります。なんで胸と放線管に BAD のタイプの脳梗塞を見つけた場合っていうのはですね、もう確実にアテローム性ということになりますので、それは迷わずですね、もう側線の検索とか特に必要なくて、アテローム性として、まあ、BAD として治療すればいいという形になります。で、あと分かりやすいのは、歯間動脈、例えば中大脳動脈とかですね、そういうのがガーンと詰まってしまってて、もうその先が全部虚血に陥っているような、そういうタイプの脳梗塞の場合っていうのは、側線のことが多いです。やっぱり動脈硬化っていうのはですね、少しずつ血管が細くなってくるわけなので、まあ、基本的には細い血管の方が詰まりやすいわけなんですよね。そういう歯間動脈みたいな太い血管が詰まることもあるっちゃあるんですけども、それには結構な、狭窄時間が必要になってくるので、あんまりそういうところってアテローム線詰まること頻度的にはなくてですね、そういうところが詰まってると、やっぱり心臓の方でですね、大きな血栓ができて、それが飛んできて一気にガツンと詰まったっていうことが多いので、大きな脳梗塞が単発している場合っていうのはですね、側線で起こしていることが多いです。で、次にですね、小さな脳梗塞が単発している、特に基底核とかですね、大脳の白質みたいな脳の中心側に近いところにちっちゃいラグナ梗塞とか脳梗塞が単発している場合っていうのはですね、アテローム性の脳梗塞のことが多いです。これは穿通枝って呼ばれるようなですね、脳の中心の方の細い血管の方が詰まってしまって、まあ、起こる脳梗塞になるんですけども、そういうところはさっき言ったように細いので、動脈硬化が進んでですね、詰まりやすい場所になりますので、そういう場合もですね、アテローム性のことが多いというふうな認識をすることになります。大体単発している場合の見分け方というのはこんな感じになります。まあ、もちろん画像所見だけではですね、多いっていうだけで絶対そうだとは言えないんですけども、ただ他のですね、例えば MRA で 歯間動脈が細いかどうかとかですね、あと高血圧とかですね、喫煙してるとか生活習慣病、まあ、アテローム性の動脈硬化のリスクがどのぐらいあるかとか、あと他の心房細動があるかとかですね、抗凝固してるかとか、まあ、そういうのを鑑みたらですね、そういうのの画像所見以外とも合わせると大体どっちかっていうのは導かれますので、それをもとに抗凝固を決めていくっていう形になります。で、次に多発している場合ですね。多発している場合は、さっき言った通り、基本は側線になります。ただ側線にもですね、パターンがいくつかあるので、大きく分けると、まあ、いわゆる普通の側線、心原性の側線ですね。心房細動とかで、心臓の中に血栓ができてしまって、それが飛んでくるっていう心原性側線と、あと、動脈硬化性でですね、脳の動脈の方に血管の壁にですね、油がついてきたけども、それが剥がれてしまって側線になってしまうっていう血管原性側線の大きく分けると2種類あります。他にも気性側線とかありますけれども、あれはまあ心原性側線とまあ、基準的には同じなのでそっちに含むっていう形にします。で、この多発している場合の見極め、どっちなのかなっていう見極めについてはですね、脳梗塞のこれもやっぱり分布が大事になってきます。で、心原性の方は正直何でもあり得てですね、単発することもあれば多発することもありますし、どの領域に起きてもですね、全然おかしくないんですけども、血管原性の方はですね、当然その血管、例えば、鎖骨下動脈とかにですね、その動脈硬化ができて、そこから血栓が飛んでたとするとですね、鎖骨下動脈からの管流領域にしか脳梗塞が分布しないはずなんですよね。なので、鎖骨下動脈の方であれば、普通は、椎骨脳底動脈系、後大脳動脈の領域である、後頭葉とか、まあ起きても、視床とか、まあそういうところぐらい、椎骨脳底動脈系にしか起きないはずっていうふうに、脳梗塞の分布が制限されます。左の中大脳動脈から血栓が飛んだのであれば、大脳の左半球の中3分の1ぐらいの領域にしか起こらないという理屈になります。これを逆算して多発している脳梗塞を見たらですね、血管の領域に合致しているかどうかっていうのを見て、合致している血管があるのであれば、その領域に矛盾しない血管のところにですね、狭窄とか動脈硬化性の病変がないかっていうのを検討するっていう形になります。逆にも血管の分布では説明がつかない。例えば、右の中大脳動脈領域にも、左の中大脳動脈領域にも、脳梗塞を起こしているというのであればですね、それはもう心臓の方とか、心原性側線か、気性側線か、そういうところからしかあり得ないという形になりますので、血管分布を考えることによって、血管原性と心原性の、脳梗塞も、多発していても見極めることができるという形になります。これもですね、血管の分布に沿っている場合に関してはですね、血管原性か心原性っていうのはそれだけでは区別はつかないんですけども、まあ、ここはもう他の検査の所見とかですね、さっき言ったような動脈硬化のリスク因子とかですね、不整脈とかを見ながら考えるっていう形になってきます。で、あと多発する場合はですね、基本はその2つなんですけども、たまに動脈硬化性でもですね、脳梗塞が多発することがあります。で、それがですね、分水嶺梗塞って言われるようなもので、分水嶺っていうのはですね、前大脳動脈とか中大脳動脈、後大脳動脈のですね、歯間動脈の方の、血流のまあ境目みたいな形になります。血性腸炎とかもですね、そういう血流の境目、腸の血流の境目で起こる炎症とかになりますけど、脳にも当然ですね、血管、大きな血管は3本ですけども、その、間の領域っていうのがあって、それは両方から血流を受けてはいるんですが、ただ、血流が乏しい領域になります。で、こういう領域はですね、動脈硬化が全般的にこうあるような人だとですね、脱水になった時とかに、一時的に血流がすごい落ちたりすると、そういう領域にですね、脳梗塞が多発することっていうのがまあまあまあ、あります。分水嶺っていうのがわからない人に関しては、ちょっとネットとかで調べてもらって、この辺が分水嶺なんだっていうのを認識しておいてもらう必要があるんですけども、で、ただ、その場合の多発している脳梗塞っていうのはですね、もう分水嶺に限局していますので、あ、分水嶺梗塞だなって多発しても見た瞬間にわかりますので、そういうところがあるというふうに覚えておいてください。まあ、分水嶺だけに集中している場合はですね、そこに偶然心原性とかがですね、バラバラと起こすっていうのは普通考えづらいので、分水嶺だけに起きている場合は分水嶺梗塞っていうふうにも判断してもらって大丈夫です。 脳梗塞は大体今言ったような画像診断をもとにですね、発症基準っていうのがほとんど推測できることが多くて、あんまり経験的にもうまく合致しないっていうことはない。まあ、分布から診断ができないっていうことはある、どっちか絞れないということはよくあるんですけど、ただもう、絞れる場合はもう簡単に絞れるっていう形になりますので、こういう知識覚えておいてもらうと役に立つと思います。